おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。 Adobe Firefly に音声系の新機能が追加されたそうですね。
そうなんです。ジェネレートミュージック、ジェネレートスピーチ、ジェネレートサウンドエフェクツという機能が一般提供を開始しました。動画向けの音楽やナレーション、効果音を AI で生成できるんですよ。
へえ、動画の音ってそんなに簡単に作れるものなんですか？
これまでは著作権フリーの音源を探したり、権利処理をしたりするのがすごく手間だったんです。それがテキストで指示するだけで作れるようになったってことですね。
あ、そうなんですね。権利関係の面倒くささって動画を作る人にとってはかなりストレスなんでしょうね。
ええ、まさにそうです。それに加えて Google のジェミニオムニフラッシュというモデルも Firefly に統合されたんです。
え、Adobe なのに Google の技術も入っているんですか？それって珍しいことなんですか？
いいところに気づきましたね。文章や画像だけではなく、音の分野でも一貫した制作環境を作ろうとしている動きなんです。他の動画編集ツールも似たような機能を追加してくる流れが加速しそうですね。
面白いですね。動画編集をしている人は実際に使ってみて、これまでのやり方と比べてみると良さそうですね。次の話題です。AI が長い文章を要約するとき、嘘の情報を作っちゃうことがあるって聞いたんですけど、本当ですか？
ええ、本当なんです。これは幻覚、英語でハルシネーションと呼ばれる現象です。AI が事実とは違う内容をもっともらしく作ってしまうんですよ。
え、そうなんですか？それは結構怖いですね。
そうなんですよ。そこで今回、幻覚を見つけるための新しいベンチマーク、つまり評価基準が発表されたんです。ロングノベルっていう名前です。
ロングノベルって名前からすると小説っぽいですね。ニュース記事とかではなくて、どうして小説を使うんですか？
いいところに気づきましたね。長編小説には登場人物の関係や伏線、細かい会話が山ほど詰まっているんです。ニュースや論文よりも AI が間違えやすいポイントが多いんですよ。
ああ、そういうことなんですね。話が複雑だからこそボロが出やすいってことなんですね。
まさにそこなんです。しかもこれまでは文章の規模ごとに幻覚をチェックする仕組みがなかったんです。それを初めて整えたのが今回のロングノベルなんですね。
これって実際に開発している方たちにはどう役立つんですか？
長文要約のシステムを作っているエンジニアの方は、このベンチマークを使って自社モデルの癖を細かく調べられるようになります。複数の規模で評価できるので、見直す時の材料にもなりますね。
小説みたいな複雑な文章で鍛えられた技術なら、法律文書とかにも使えそうですね。
おっしゃる通りです。法律文書や医療記録のように、長くて正確さが求められる分野に応用が期待されているんですよ。
さて、次は先日話題になった GitHub の障害についてです。続報が出ているみたいですよ。
これはですね、障害の原因はオートスケーリングの設定に問題があったと見られているんです。オートスケーリングっていうのは、アクセスが増えた時に自動でサーバーを増やしたりする仕組みなんですよ。
あ、そうなんですね。便利な機能だと思っていましたけど、そこに問題があったんですか？
ええ、そうなんですよ。今回筆者は、コンポーネント代替の誤りっていう考え方でこの障害を分析しているんです。 簡単に言うと、部品さえ入れ替えれば安全っていう発想は危ういという指摘なんですね。
ほう、部品を交換すれば大丈夫っていう考え方自体が問題だったってことなんですね。具体的にはどういうことなんですか？
例えば、車のパーツを新品に交換しても、周りの部品との相性が悪ければ不具合が出ますよね。それと同じで、スケーリングポリシー、つまり自動化のルール自体に問題があると、単体では正常でも全体としてうまく噛み合わないんです。
わあ、それは知りませんでした。自動化しているから安心というわけではないんですね。
おっしゃる通りです。個々の設定ミスが複雑に絡み合って、障害につながるケースが多いんです。ですから、部品単位の安全性だけを見ていても足りないんですよ。
なるほど。これって他の会社にとっても他人事ではない話ですよね。
まさにそこなんですよ。GitHub ほどの規模のインフラで起きた障害は他社にとっても学びの多い事例になりますからね。自社のオートスケーリング設定を見直してシステム全体の相互作用まで踏まえた対策を検討しないといけなさそうです。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。GitHub コパイロットが JetBrains 向けの企業管理機能を強化したそうですよ。
ええ、開発チームを持つ企業にとって嬉しいニュースですね。プラグインの利用ルールや MCP サーバーへのアクセス管理を管理者がまとめて設定できるようになったんです。
ああ、そういうことなんですね。これまでは個人に任されていたってことなんですか？
そうなんです。今回はそれに加えて、オープンテレメトリーという記録の仕組みの設定や権限モードまで管理者側で一括して制御できるようになりました。例えるなら、会社の備品を各自の判断で自由に使うのではなく、総務がルールを決めて管理する感じですね。
なるほど。バラバラだった使い方を会社全体で統一できるってことなんですね。
ええ。まさに。組織全体で同じルールを適用できるので、セキュリティやコンプライアンスの面でも、安心感が増すんですよ。
実際に使っているチームはどんなところに気をつければいいんでしょうか？
特に MCP サーバーへのアクセス許可は慎重に見直した方がいいですね。管理者権限で新しい設定項目を確認して自社の方針に合わせて調整するのがおすすめです。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい。それでは早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。スケーリングエージェンティック AI エンタープライズパターンズ without ベンダーロックインという記事なんですけど、どんな内容なんですか？
簡単に言うと、企業がエージェント型の AI をたくさん使う時の設計についての話なんです。エージェント型 AI っていうのは、人間の指示を待たずに自分で判断して作業を進めていく AI のことなんですよ。
へえ。企業がその AI をたくさん使うとなると何か気をつけないといけないことがあるんですか？
ええ。まさにそこがテーマなんです。今はいろいろな会社の AI モデルや開発の仕組みが混在しています。特定の一社の仕組みだけに頼ってしまうと後で別の技術に乗り換えたくなったとき、困ってしまうんですよ。
へえ、そうなんですね。それって、スマホの充電器が主ごとに違ったら困るのと似ているんでしょうか？
いい例えですね。まさにそんな感じです。特定の規格に縛られると、後から別の便利な機種に変えたくても、簡単には変えられなくなってしまいます。ですから、最初からいろいろな機器に対応できる作りにしておくことが大事なんです。
ああ、そういうことなんですね。企業側は具体的にどんなことをすればいいんですか？
記事では、機械学習チームが特定の会社の仕組みに依存しない設計を 意識するべきだと書かれています。アポ、これはマルチエージェントについての連載の2回目なので、他の記事も合わせて読むといいそうですよ。
面白いですね。こういう考え方が広がると、企業にとってはどんなメリットがあるんでしょうか。
乗り換えのコストを抑えられますし、その結果、AI ツール同士の競争も活発になっていくと考えられています。選べる選択肢が増えていくってことですね。
ラストのニュースです。GitHub が新しい機能を出したみたいですね。
その通りなんです。GitHub が4つのエージェントアプリを発表しまして、開発の一連の流れをサポートしてくれるんです。
エージェントアプリって具体的には何をしてくれるんですか？
作業範囲を決めるところから、セキュリティの確認、実際に世の中に出すところまでカバーしてくれるんです。しかも、GitHub から離れずに全部できる。そこがポイントなんですよ。
そうだったんですね。今までは違ったんですか？
ええ。今までは計画を立てるツール、セキュリティを確認するツール、公開するツールってバラバラに使い分けていたんです。ツールを行き来するたびに頭を切り替えないといけなくて、それが結構な手間だったそうなんですよ。
わあ、それは知りませんでした。いちいち別のツールに移るのって確かに面倒くさそうですね。
例えるなら、料理をするたびにキッチンを何回も引っ越すようなものなんです。それが今回一つの台所で全部できるようになるイメージですね。
勉強になります。それなら開発する人たちも楽になりそうですね。これって他の会社にも広がっていきそうな感じなんですか？
今後は他の開発プラットフォームでも同じような機能が増えていくと見られています。もし自社のチームで試すなら、まずは小規模なプロジェクトから始めるのがおすすめだそうですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。